おはようございます、井上です。今朝も朝の配信をスタートしていきたいと思います。2023年3月24日ですね、今日は給料日ですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうかというところで、今日のテーマはですね、これはフラッシュか、ネットのフラッシュの記事なんですけど、ヤフーニュースのね、ついに空き家税導入で家じまいどうする、岸田首相も狙っていた税額4倍の大増税プランというところでね、なんかもう岸田さんイコール増税みたいな感じにイメージがついて、まあまあそういうところがあるので仕方がないんですけれども、まあそういったね、空き家税っていうのが京都でやられるみたいですね。まあちょっとそれについてお話をしていこうかなというふうに思います。よろしくお願いします。で、まずですね、今週からですね、スタイフでも配信を始めておりますが、4月1日からは、スタイフ、ポッドキャストでの配信というのはスタイフ経由の配信に切り替えますので、現在聞いていただいてますポッドキャストのチャンネルではちょっと聞けなくなってしまうということがあります。なので、まずは一旦ですね、スタンド FM の方に、ぜひね、登録いただいて、フォローしていただけるとありがたいなというところでございます。で、スタイフですでにね、聞いてくださっている方はですね、ぜひフォローお願いいたします。ね、定期的に更新をしていきますので、フォローして、あとコメントとかね、いいねとかつけていただけるとありがたいなというところでございます。で、今日のテーマですけれどもね、ついに空き家税導入で家じまいどうする、岸田首相も狙っていた税額4倍の大増税プランというところで、この空き家税っていうのは京都ですね、京都市が全国の自治体で初めて空き家税を導入する、創設すると、正式名称は、非移住住宅利用促進税で、自治体は独自に課す方法、まあ地方税ですよね、法定外税ってことで、で、市議会でね、可決されて、総務省のね、総務大臣も OK するぞというところですね。で、京都では、住宅が不足しているので課税を避けるために売却賃貸を促進させ、供給増につなげる狙いがある、空き家の他に日常的な、移住者がいない別荘別宅も対象となるというところ。で、所有者は固定資産税に加え空き家税を納める必要があり、税負担は 1.5 倍程度となる見込み、標高の低い、家屋や保全が必要な京町家は対象外とする、非課税とするか。市が試算した空き家税の年額の物置として利用している築40年のマンション、60平米ですね、で約2万4000円、中心部にある築5年の高層マンション最上階100平米を別荘として毎年数回利用するケースと93万円に上るという、まあ、すげえな。京都市で空き家税が創設されることを報じられて、 SNS では悲鳴に似た声が上がった。まあこれどうだろう、京都自体確かね、あんま新しい建物建てらんなかったりとかするんですよね、景観条例とか結構厳しくて。なので結構ね、なんだろう、住宅あってそのね、建て替えができないからとか、だからとりあえず持っとこうというところで、まあ、持っていて空き家になってるのが多いんですかね、ようわからんすけど、まあ、とにかく京都っていろいろ、京都市って特に景観の条例めちゃめちゃうるさい町なので、まあ、なかなか自由にできんっていうところがあるわけじゃないですか。で、空き家がどんどん増えているというところで、多分、どうなんだろうね。まあ、とにかく、供給増、家が不足してるんですね。そんな不足してんかな、京都って。わかんないです。一時なんだ、民泊がめちゃめちゃ大流行した時って、京都ってめちゃめちゃ狙い目だったから、賃貸物件全然ねえぞっていう時期がありましたけど、今どうなんでしょうかね。で、まあ個人的に思うのが、この空き家税、確かに空き家の問題って結構ね、日本人って新築大好きっ子だから、どんどん新築作っていったりとか、あと相続税の対策とかでね、まあアパート作ったりとかしてる人が多いじゃないですか。いや、供給自体はまず絞らないとっていう話だと思うんですよね。空き家をいくらこう絞ったとて、供給が増えていたら意味は、まあ京都の場合供給なかなかできないっていうのがあるからこそかもしれないですけど、まあっていうのがあるんですけど、まあそれよりまず最初にやることってあると思うんですよ。この空き家税っていうより、要は居住の施設 もそうなんだけれども、商店街の空き店舗税、空きテナント税の方がいいんじゃねって思うんですよ。で、これどういうことかというと、要は商店街とかってね、もう今ってもうどこも結構シャッター通りって言われてるじゃないですか。で、シャッター通りなんだけれども、店はあるわけですよ。あるっていうか、まあ、空いてないだけですよね。で、なんで空いてないかって言ったら、別に、もう、だってその自分の土地だし、みたいな。で、まあ、年金暮らしとかで、まあ、全然、別に生活困ってないから無理に店やる必要もないよっていう人がバーってやってるわけですよね。だからどんどんその、まあ、ある意味守りに入っているというか、もう生活できるしっていうところで別に商売あえてやる必要がないよねっていうところで閉まってるところとかも多いと思うんですよね。で、これも商店街ってだから閉まってるところが多いと、 ね、やっぱ魅力がないからやっぱ店はいっぱい開いとくべきじゃないですか。だけども高齢化は進んでいて、もう結局だからね、店とかやれないよってなっちゃった時に、ね、そこを要はシャット商店街とかでシャッター通りにしているお店に対してテナント税みたいなの取った方が逆にいいと思うんですよ。逆にね。で、そうすることによって、要はそこ、店として、要はその商業地域じゃないですか。そこをだから店としてちゃんと使えるようにしましょうよと。その代わりだから店として使っている場合には、例えばその固定資産税とか下げるとか、まあそういうのにするとかね。まあ、もし、むしろ、なんつうかな、そこをだから賃貸として出すようにして、だから若い起業家さんとか、これからビジネスを始めたい人がもう安価に借りれて、で、しかも、なんつうか、そこを借りた人は、例えば5年間とかね、税制的な優遇を受けられるし、で、大家さんとか貸した側も、例えばそこから得られるテナント収入みたいなものに関しては、例えば非課税にするとかね。そういうふうにしてったら、結構商店街って復興すると思うんですよ。うん、場所、まあ場所にもよるかもしれないけれども。で、そうやって新しい人ね、若い人たちがどんどんどんどんビジネスをする機会っていうところを、広げていくっていうことにしてった方が、そっちの方がいいと思うんですよね。だむしろその空き家だから税金取るっていうね、まあ、やるよりも、むしろそういう商店街とか。で、そこでだって人が集まるようになって、お金が動くようになれば経済潤うし、そこの市の行政とかも潤うじゃないですか。で、どんどん税収も上がっていくわけですよね、最終的には。だけど、この空き家税だったら、まあ、実際さ、それで賃貸に促したとしても、まあ、そんな税収多分伸びないんですよ、きっとね。まあ、人が増えれば、住民で増えるかもしれないけれども、まあ、そんな伸びないですよねっていう話。で、まあ、固定資産税であとかね、その、空き家税の分で増やした分だけでじゃあどんだけ取れんのかって、まあ、そんな多分ないと思うんですよね。だって分母限られてるわけじゃないですか。上限があるわけだから。だったらその商店街とかそういったとこ、だって日本全国各地にもう死亡してる商店街っていっぱいあるじゃないですか。だからそういうところを一個ね、やってほしいなっていうふうにすごく思いますよね。だからもうある意味特区ですよ。特区。だからその商店街特区で、そこの、だからね、繰り返しになりますけれども、そのもうね、高齢化になって、でもう店使えないと、もうやれないと。で、そういう人たちだけど、だけどだからそこにはもう住居兼店舗だから、そこ住むところがあるわけじゃないですか。だからそこを例えば、行政が、そのさっき言ったね、若い人たちにこう店を貸すためにそのテナントを賃貸として出すとんであれば、それこそとかそのこのテナント修理は非課税にするよとか、税金を例えばで半分にするよとか、そういう税制上のメリットを与えて、あとはその引っ越し代を、助成してあげたらいいんですよね。うん、行政が。で、行政からだってそこの商店街とか盛り上がれば、めちゃめちゃいいわけじゃないですか。で、例えばじゃあそれを、今とかだったらもうだから昔のながら、商店街とかもね、なんちゃら会だから昔ながらの発想があるんだけど、こういうのはもう若い人にやらしたらいいんですよ。商店街の運営とかを、例えば学校のサークルとかじゃないけども、そういうノリで、商店街全部をみんなで若い子たちでやるみたいな感じで。で、それで事業が軌道に乗るまでは、もう非課税にするとかね、ほんと税制上のメリットをどんどんやっていくみたいな感じにしてった方がいいんじゃないかなってすごく思うんですよね。で、さっき言ったそのテナントで住んでる人ね、だから、商店街に店出してるんだけど、店あるんだけども、店閉めてると。だけど、そこ住まいになってると。っていうところで、さっき言った通り、引っ越しをまず助成すると。で、それプラス、テナント収入でだって家賃払えるわけじゃないですか、引っ越したところでね。で、だって貸してるわけだから、別に売ってるわけじゃない、売却するわけじゃないから、そこは別に資産として残るわけですよね。っていうふうにやっていったら、いいんじゃないかな。だからそれで、それをやらなかったら逆に、ここで言うような空き家税、空きテナント税みたいなので、もうなんか、開けとかないことがすごく悪のようなぐらいにする。その代わり、だから貸してあげたら、もっともっとすごくメリットを受けられるよ、みたいな感じにしたらね、結構、反発とかなくてね、開けられるんじゃないかな、っていうふうに思うんですよ。だからこういうのね、維新とかやってほしいですよね。なんかやりそうじゃないですか。うん。まあでも大阪、どうなんだろうな。だから、例えば、維新が今後ね、まあ、大阪で結構頑張ってるんで、あれだけれど、まあ、いろいろ賛否あるにせよ。でもこういうのでね、やりそうな気するんですけどね。なんか、やってくんないんかなって、すごく思ったりはします。 空きテナントに税制、税金を課すと。固定資産税ね。だけど、その単純に課して無理くり商売させるのではしんどいから、そこをだからテナントとして、貸し出しをするようにするみたいな感じにしたら結構これ面白いんじゃないかなって。で、だって若い子だって店借りるのに、例えば飲食店とかね、やろうと思ったら、結構家賃とかでかいじゃないですかね。でかい最初になんかいろんなもん借りたりとか大変ですよね。だからそういうのもだから行政が、そういうのこそ補助金とかね、そういうのうまく使って、やっていくような感じ、スタートアップでやっていく。で、まあ、個人的には補助金とかよりも、無利子の融資の方がいいかなって思ったりするんですよ。なんでかって言ったら、返さなきゃいけないじゃないですか。ね、返さなきゃいけない。だから、返さなきゃいけないから頑張るじゃないですか。補助金でもらっても終了だから、うん。だから、まあ、別に失敗してもいいやになっちゃう可能性ないとも言えないんですよね。だから、もう、まあ、とにかく空き家税を導入するのであれば、空きテナント税の方が先だろうというふうにちょっと個人的には思ったので、まあちょっと今日はこんなお話をさせていただきました。ぜひね、そんなところ成功事例が全国で1個2個とかね、できてくればまた話が変わってくると思うので、もうぜひね、やっていただきたいなというふうに思いますね。空き家税はね、ちょっと個人的にはどうかなと思うんですけど、空きテナント税はね、絶対やった方がいいんじゃないかなと。これやるより買った方がいいんじゃないかなというふうに思いました。というところで今日はですね、ついに空き家税導入で、家じまいどうする、一打首相も狙っていた税額4倍の大増税プランというところですね。まあ、岸田さんが増税したいのはね、もう分かってることなんで、別にそれはいいとして、ちょっとね、空き家税に関して思ったことがあったのでお話をさせていただきました。ぜひね、番組のフォロー、あとコメントとかね、いただけるとありがたいなというふうに思います。というところで本日の朝の配信は以上とさせていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。